ヨハネによる福音書8章44節から47節の御言葉に聞きます。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしていると思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分が偽り者でありその父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じなさい。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。ペーさんも神が私も呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを感謝を持って覚え、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇りて全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより来たにて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、一週間の歩みを終えてあなたの御前にハベル恵みの時を感謝いたします。あなたの祝福恵みのうちに始めた一週間でありますけれども、必ずしもあなたの御心に沿っているかどうか思いつかないものでもあります。つい自分たちの思いにふけてみたり、また忙しさ、いろいろなことに構わせて自らがその日常に埋没してしまったり、自らの尊さ、愛すべき出来事を覚えられなくなってしまうようなものでもあります。どうかそんな私ども、あなたが呼び出してくださって、その一週間の歩みを甚だよかったと完成させていてください。そのことを感謝をいたします。あなたこそ私どもを祝福する方として、私どもの歩みを満たしてくださる方であります。私どもは自分のその歩み、自分の技をも完成するにはほぼ遠いものでありますけれども、どんなに未完成であろうと、あなたはその祝福をもって満たし、そしてよかったとしてくださっています。私どもの人生はただあなたによって完成する、そのことを覚え、あなたに完成させてくださるあなたに信頼しての、また残りの歩みともさせてくださいますように。 あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエス・キリストにあります。主イエス・キリストを教会が述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように、福音を語る力を、それが私どもの教会の祈りでありますけれども、その力をいただいて語ることを通して、この地の救いがなる、そして救いがなる、そしてそのことによって戦いを学ばず、まさに平安がそこに与えられ、平和がこの地に実現するものとさせてくださいますように。今また私どもはこの教会の歩みを振り返りながら、教会が幼稚園とともにまた始まっていたことも思い起こします。どうかその幼稚園の技を祝してください。昨日ホームカミングデーということで90周年を祝うその式典の一つを行いましたけれども、どうぞそこに集う子どもたちがあなたの慈しみと恵みのうちに健やかに成長し、あなたの救いの恵みに預かれるよう顧みてくださいますように。そのためにもその過程が整えられていくよう、あなたがそこに祝福を力を与えてください。また縁の営み、さらにはそこに労する一人一人を顧みてくださいますように。公益財団法人、または社会福祉法人として2つの運注者があります。あなたを明かしする者としてその働きを強め祝してくださって、そこに労する者も、またその施設等を利用する者も、恵みに満ち溢れるものとさせてくださいますように。今世界は痛みを負っています。ウクライナの出来事は私どもの痛みであります。そこでまさに多くの悲しみの出来事が起こっていますが、あなたは人の死を担い、悲しみをご自分のものとしてくださっている方として、そこにある悲惨な出来事の上になお共にあってくださって、贖いと恵み、贖いと慰めと恵みを豊かに与えてくださいますように。またそこで労している、踏ん張っている一人一人に力をも与えてくださいますように。何よりもその侵略を成している為政者、またその体制がまさに心を入れ替え、また思いを変えられて、そこにそのことをやめる、退避することができるよう顧みてくださいますように。この地には多くの困難を、重荷を抱えている方々があります。あなたはそのことをご存知でありますから、それらの方々が声を上げることを通して、そこでその助けの御手が豊かに差し伸べられるよう顧みてくださいますように。またあの人々があなたを求めるものであるよう、あなたが聖霊をそこに送ってくださいますように。今あなたの御前にあります。あなたはご自身がここに臨んでいてくださり、親しく私どもとこの交わりをなしてくださっていることを感謝をし、あなたの御言葉に耳を傾けるものとさせてくださいますように。あなたがここに今います、そのことを感謝し、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。自分たちをアブラハムの子と言い、自分たちのただ一人の父が神であると主張していた、そういうユダヤ人たちに対して主イエスは言われるのであります。あなたたちは悪魔である父から出たものというふうに、主イエスに敵対して語る者たちに対して、悪である父から出たもの、すなわち悪魔の子というふうに、ここでは大変厳しい言葉を持って語っております。自分たちはアブラハムと子と言い、自分たちの父は神と主張する人々、 そんな人々に主イエスは、あなたたちはアブラハムの子でもなければ父が神であるということでもない、あなた方の父は悪魔である、あなた方は悪魔の子なのだと厳しく語るのであります。で、ここに言われています悪魔という言葉でありますが、つい、サタンというふうに思ってしまいますけれども、ここではサタンという言葉は使われてはおりません。サタンと使うときには試みるものという形で使われます。じゃあここに訳される悪魔というのはどういう言葉かと言いますかと思うと、誹謗中傷する、中傷するという方がいいんですが、中傷するものという意味の持つ、ダイアボルスというギリシャ語が使われております。ここでは主イエスとユダヤ人たちとの論争がずっと戦わされているわけでありますけれども、その論争が主イエスへの中傷となっている、あるいは誹謗となっているということを表す言葉でもあるということであります。まさにユダヤ人たちとはここでは主イエスを誹謗中傷するものとして、すなわち主イエスに敵対するものとして語られているということであります。主イエスを中傷するものとして悪魔の子なのだと言っておられるのであります。ですから単にユダヤ人だから悪魔の子だということでは決してありません。広く主イエスを、主イエスキリストを中傷するものとして、その人は悪魔の子、そのように主イエスは言っておられるということであります。ですからここでユダヤ人たちをイエスを非難誹謗するイエスの敵対者の代表として、まさに悪魔の子と言っているだけであって、ユダヤ人そのものを批判しているのではないということを覚えなければならないかと思います。で、中傷する、その中傷ということの本質は何かと言いますと、それは偏徳的ではないということであります。まさにそれはですね、キリストの徳を高めることにはならないということであります。ですから悪魔というのはキリストの徳を恥ずかしめるものという、そういう意味合いでもあることを覚えてよいかと思います。主イエスキリストを中傷する、それは主イエスキリストの体なる教会をということも含んでではありますか、そのことを中傷する、そこには偏徳、まさにキリストの徳を高めるということはなくて、キリストを、あるいはキリストの体を恥ずかしめるものとして、主イエスはここで悪魔の子というふうに語っておられるのだということを覚えてよいかと思います。で、キリスト者、私どもがそこで求められていることは何かというと、まさにキリストの徳を高めることということに言っていいかと思います。で、そういうキリストの徳を高めるところでこそ、実はそのまさに人の、私どもの証がある、また言葉があるのだということを改めて覚えておいていいかと思います。主イエスはそして悪魔の子として、主イエスに敵対する者たちが父である悪魔の欲望を満たしたいと思っているのだとここには言っておられます。悪魔が欲していることは何かというと、悪魔は最初から人殺しであるというのであります。敵対者たちは相手を、ここではそれは主イエスでありますけれども、その主イエスをまさに抹殺しようとしている、そういうふうに言うのであります。で、どうしてそのように言うかと言いますと、彼らは真理をよりどころとしていないからだと主イエスは言っておられるのであります。で、 ここに言う真理とは何かということで、ありますけれども、ここに言う真理とは救いの真理と言った方が分かると思います。すなわち主イエスこそ神の子救い主であられるということ、その救いの真理である主イエスキリストにより頼まない、消えしない、そこには救いはないのだと、そしてそれは滅びでしかないのだと言っているのであります。で、信じなければ滅びるということではありません。信じないということは救いがないということ、すなわち信じないということは救いがないということは滅びの状態のままであるということを言っているのであって、そのことによって滅ぼすというような意味合いではないということを覚えなければなりません。ですから信じない、躊躇する、そしてそのことに対してキリストの徳を恥ずかしめる、それはその人はすでにまさに滅びの状態のうちにある、そのことを私どもは覚えておいてよいかと思うのであります。救いの真理である主イエスキリストにより頼む、そのを信ずること、そのことによってこそまさにそこに救いがあるということも改めて覚えてよいかと思います。主イエスを信ずることなくして敵対して敵対しするもの、その悪魔の子として滅びでしかない、滅び のままでしかない、そのことを改めてここに覚えさせられるかと思います。彼らのうちに真理がないからと主イエスは言われるのであります。主イエスに敵対し信じないのですから、当然のことといえば当然のことであります。そこには救いがないからであります。さらに主イエスは言われます。悪魔は偽りであると、そういうふうに言うのであります。それが悪魔の本性だと、そのように言うのであります。ここに言う悪魔とは抽象するもののことを言うわけですから、抽象するものの本当本性は偽りであるということは当然のことと言わなければなりません。悪魔は抽象するもの、抽象には救いがない、それに偽りと偽りしかない、そのことを思わしめてくれます。抽象というのは相手を貶めるためのものであって、人を救うためのものではないからであります。主イエスに敵対し主イエスを神から使わされた方、神の子ではないと誹謗中傷する者は、まさに偽り者として、その父である、すなわち悪魔である悪魔のそのものであると、主イエスはここに断定をされるのであります。そして言われるのです。しかし私が真理を語るなら、あなた方は私を信じなさいと、そのように言われるのであります。主イエスは父なる神より使わされた方として、まさに救いの真理なる方、そしてその救いの真理を語っておられます。それこそが事実であり、それこそが真実である。だからこそ私を信じなさい、そのように言ってくださっているのであります。偽りを語る者たちに、悪魔とここに主が言っておられる者たちに、そして主イエスをまさに抽象する者たちに、主イエスはそれでもなおかつ私を信じなさいと言っていてくださるのであります。主イエスは悪魔の子らと言いつつも、それゆえに滅びてよい、滅びのままでよいというふうに言っておられるのではありません。そのように 宣言、あなた方は滅びだと宣言されるのではないのであります。そうではなく、救いを受け入れず主イエスを亡き者としようとする敵対者たちに、まさに主イエスを中傷する者たちに、なお私を信じなさい、そして救いに預かるようにと語り呼びかけていてくださるのであります。主イエスは悪魔の子らと呼ばれた者たちがなお救いに預かれることを願っておられます。主イエスとをキリスト救い主と信ずるようにと招き導いておられるのであります。主イエスこそ滅びにあるものを救うためにこの世においでくださった方だからであります。ですから救いの真理に敵対するものをなお救いに至らせんと招き私を信じようと言っていてくださるということであります。主を信ずる、それは福音の真理、救いの真理に預かるということを意味しています。ですからその主を信ずるところで人は救いのうちにある救いをいただくものなのであります。主イエスは私どもがたとえ不信仰に陥ったとしても決して見捨ててはおられる、見捨てておられることはなく、我を信ぜよと言っていてくださる、そして救われよと救いを与えんとしていてくださる、その救い主であるということをまさに覚えていいかと思います。主イエスこそ私どもの救い主なのであります。そのことがこの呼びかけによって示されているというふうに言ってよいかと思います。さらに主イエスは言われます。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるかと。主イエスはご自身が罪なき方であられることを述べておられるのでは述べておられるわけであります。主イエスこそ潜在のロゴスとして父なる神と共に天地万物を作られた神なるお方であります。まさに神の子なる神として御父のもとよりこの世に使わされこの世においでくださった神であられます。ですから主イエスキリストは地においでくださった、私どものところにおいでくださった神であられるということであります。私どもは主イエスキリストをそこに拝するとき、主イエスキリストにそこに出会うとき、私どもはまさにそこで神に出会う、そして神を拝しているのだということを改めて覚えてよいかと思います。主イエスはまさに私どものところに置いてくださって、不信仰を裁くという仕方ではなく、責めるという仕方ではなく、信ずることをなおそこで促しておられるのだということを覚えていいかと思います。人は御子なる神を責めることのできるものではありません。かえって父より使わされた方として罪なき聖なるお方、まさに御子となる神として主イエスキリストは人を責め裁かれるのではないのであります。そんな人を責め裁かれるお方ということではなくて、信ぜよと言ってくださっている方でありますし、救いに預かるようにと促していてくださるお方なのであります。主イエスは言われます。私は真理を語っているのになぜ信じないのかと。主イエスが は救いの真理を語っていてくださいます。それは主イエスに誰もが聞いて主を信じるためであり救いに預かるためなのであります。それをゆえになぜ信じないのかと言ってくださっているのであります。でなぜ信じないのかというのは信ぜよということに他なりません。信じられないところでなお主の言葉がなお信じられないうちでなお主が信ぜよと言ってくださっている、それゆえに信じるところにまさに救いがあるということを覚えてよいかと思います。まさに主イエスを信ずる以外に救いはないからであります。神の御子なる主イエスは信ぜよと言っておられるわけであります。そしてその信ぜよと言ってくださっている方として主は言われます。私に属する者は私の言葉に聞くと、ものは神の言葉に聞くと、そういうふうに言って、くださるのであります。主イエスを信ずる人は神に属するものとしてまさに神の御言葉に聞く、そういうものであるということを覚えてよいかと思います。主イエスを信じ洗礼を受けたその人はイエス・キリストのものとしての印されていることの印をその身に覆っております。そのことを目には見えませんけれども、まさにそのキリストのものという印を、焼印を私どもは押されている、信ずるというか、その洗礼を受けるというのはその焼印を押されているということを意味すると教会は言い表してきました。まさにその人は、洗礼を受けたその人はキリストの所有、神の所有、そういうものとしての印を受けているということであります。キリストの印を身に受けたものとしてキリスト者は神に属するものでありますから、その所有者であられる神の言葉に聞き従うものなのだということを言ってみるのであります。神のものとしていただいているのでありますから、神の言葉に聞くことがこそが何よりも自然な在り方だということを覚えていいかと思います。それにもかかわらず神の言葉に聞かないということはその人が神に属していないからだと大変厳しく主イエスは言われるのであります。神は私どもを神に属する者として御言葉にこうして御言葉をこうして与えてくださっているのだということを覚えてよいのであります。その御言葉に聞く、それが神に属している者としての私どもの在り方、ありようであるということを覚えたいと思います。神の言葉に聞かなくなると人は人の言葉に聞くしかなくなります。神の言葉に聞かないところでは人の言葉が幅を聞かせるのであります。あるいは人の声が幅を聞かせるのであります。それが本当の意味でキリストの徳を高めることなのかどうか、そのことは常に問われるのだということを覚えてよいかと思います。大切なことはキリストに聞き従うということであります。そのことが実は大切なのだということを覚えたいと思います。キリスト者は神に属する者として神の言葉をいただくのでありますし、神御言葉のその言葉をいただくことによって御言葉の力をいただき神の者として生きる、その恵みを与えられているのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたはあなたに敵対し、あなたにまさにあなたを非番中傷する そういう者たちになお救われよ、信ぜよとおっしゃっていてくださる、そのことを感謝いたします。私どもの救いはただ救いの真理なる、あなたの御言葉に聞き信ずるところにあります。どうかその信ずることを通してあなたの恵みに生かされて、恵みのうちに平安のうちに日々を歩みゆくものとさせてくださいますように。あなたの御言葉に聞き、あなたの御言葉をそこに語るところ、そこにキリストの徳が立てられます。私どもの思いが立つのではなく、キリストの徳が立てられるよう私どもの知恵と力、何よりも聖霊を注いでくださいますように。あなたが信ぜようと私どもを常にどんな時にもなお招いていてくださる、そのことを感謝をして主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。